東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さてさて、皆様ゴールデンウィークも明けていかがお過ごしでしょうか。今年最大10連休の方がいらっしゃるなんていうね、情報もありましたけど、休みが多いのは嬉しいけど、休みすぎちゃうとその後ね、いつものリズムに戻すの大変だし、働きたくないななんて思うこともありますしね。今週もお届けしてまいります。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は VR アーティストの関口愛美さんをお迎えします。私実は関口さんの VR アートを作るライブ見たことがあるんですが、関口さんが動くたびに一枚一枚の大きな羽ができていって、それが鳥になるみたいな、本当に言葉にできないくらい衝撃的な体験をさせていただきました。今新たなアートの形として注目が集まっている VR アート、国内外で人気の関口さんにこの最先端の技術についてお話を伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は VR アーティストの関口愛美さんをお迎えしています。関口愛美 VR アーティスト。2017年、 VR アート普及のため世界初の VR 個展を実施すべくクラウドファンディングに挑戦し、目標額の3倍以上を達成。2021年3月には NFT オークションにておよそ1300万円で落札され、フォーブスジャパンが選ぶ今年の顔100人、2021フォーブスジャパン100にも選出された。慈恵学園コムグループ VR 教育顧問、ウィズシングス公式アンバサダー、福島県南相馬市南相馬未来描き大使、一般社団法人メタバースジャパンアドバイザーなどを務める。
VR アートを簡単に説明していただいてもいいですか。
はい、私は VR ゴーグルとコントローラーを使ってバーチャルリアリティの空間の中にですね、360度に広がる 3D の世界を作っています。イメージ的には平らな紙の絵ではなくて、360度広がっているなんか別の世界を作るみたいな感じなんですよね。ぜひね、SNS、インスタグラムとか YouTube とかに動画とかね、画像アップしてるので、そちらをチェックしてもらえたら分かりやすいかなとは思います。
関口さん、いつもブルーの髪で、そして黒のレザーのコスチュームで、はい、それでスティックを握ってゴーグルをつけて、なんか旗から見るとなんかちょっとパンチの練習してるのかなみたいな動作をしてるんだけれども、 それを特別なツールを使って見ると、見事な大きな竜が出現していたり、大きな鳳凰が出現していたりっていうようなことですよね。
そうですね。やっぱり VR の中には本当に無限の世界が広がってるので、はい、ちょっとでも外から見ると分かりづらいから、こう、なんだろうって思ってもらえる要素を足したくて、派手な衣装とか、ちょっと未来から来たような人の格好とか、そういう、自分の見た目もちょっと、そうですね、意識してはいたりします。
私的には、なんか、その、関口さんが描いているライブ自体が作品みたいな感じなのかなと思ってたんですけど。
そうですね、作品を地道に家にこもってもうひたすら作る時もありますし、ライブペイントってなるとやっぱ私自身もね、ステージに立って見えてるので、一部とは捉えてます。
両手にそのスティックみたいなものを持ってらっしゃいますが、あれってなんていうツールなんですか。
はい、あれはね、その VR のコントローラーですね、ゲームに使ったりいろんな用途に使う VR のコントローラーをペンやブラシとして絵を描いてるっていう感じです。
ということは、あのコントローラー自体が特殊なツールなわけじゃなくて、そうやってペンとかをチョイスできるような、また別のツールを使ってるっていうことですか。
そうですね、はい、VR 用のペイントソフトがあって、で結構手軽にできるので、 VR のツールとかは 3万7000円とかで買えるので、もし興味があったらぜひやってほしいですし、
はい、
あのペイントアプリとかは2000円くらいじゃないかな、今結構手軽に始めることができるので、ぜひぜひあらゆる方に挑戦してみてほしいです、ね、
本当ですね、うん、実は我が家にあるんですよ。
あ、 VR って被ってみると全然違うじゃないですか。
違いますね。
あのね、テレビとか、まあ、スマートフォン、パソコンで VR の紹介を見て、ああんな感じねって思ってると、うんうん、被ると全然違うのでね、いや持ってるのは素晴らしいですね。
いや、ちょっと持ってるところまでなんですけど、でも やっぱりこれ極めていったら楽しいんだろうなと思うんですが、うん、あれってその関口さんが使っているそのヘッドセットとコントローラーはさすがに家庭用のものとはまた全然違うプロ用のものなんですか？
まあ、私はそうですね、 HTC Vive Pro っていうちょっとプロ仕様のものを使ってはいるんですけど、うんうん、どれも市販されてるものなので、
あ、
まあ、そこまで、まあ、画質が良かったりとか性能は良かったりするんですけど、すごく差があるってわけではないです。
へー、でもあの本当に特徴としてはいわゆる 3D、 その作品がその先ほどおっしゃったその平面の絵じゃなくて立体的だっていう話だと思うんですけど、うん、本当にあのなんて言うんでしょうね、距離感とか描くときに、うん、あんなにすっす簡単に描いてらっしゃるけど難しいんだろうなって思うんですが、その
まあでもそこは慣れもあるとは思いますし、うん、あとこれまでにやったことない感覚っていうので最初は戸惑う人もいますけど、うんうん、私は平面で描くよりとても楽しくスッと入れましたね。あのね、私はこれはまあ持論ではあるんですけど、はい、日本人は結構向いてるんじゃないかなと思ってて、
はい、
なんか日本人ってもともと庭園とか、まあ、生け花とか盆栽とか、うん、なんかそういうものって空間を含めた美学がすごい備わってると思うんですよね、
ええ、
あと一方の方向から見るんじゃなくていろんな多角的にものを見るとか、そういう感覚が備わってると思うので、それを VR に結構生きるんじゃないかなと思ってます。おじいちゃんおばあちゃんとかにもねめちゃくちゃやってほしいと思っててあのね、私介護施設でも体験してもらったことあるんですけど、はい、意外とみんなすぐ楽しんでやってくれるんですよ。
はあ、そうですか。そう
で、車椅子の方が多くて、普段段差があるところにも行けないのに、うん、VR を使うともうまだ見たことない世界とか宇宙まで行けちゃうっていうのをすごい皆さん楽しんでくださって、
はい、
まあ、もちろんそれは、まあ、夢のあることとか遊びでもあるけど、もっと身近に考えると、例えばまあ病室からとか家からあんま出られないんだけど孫と会える、海外の人とも会える、で旅行にも行ける、海外旅行も行けるし、行けてなかったお墓参りにも行けるとか、はい、うん、なんかそういうなんかあらゆる人に寄り添った使い方があると思うんですよね。
本当ですね、うん、アートだけじゃなくて現実的な使い方も VR ってあるんだなっていうのを発見でした、今の話で、
はい、現実できるのが一番、うん、だけど現実でできないことを VR が叶えてくれるって考えたら、私たちの人生を広げてくれる一つのツールだと思うんですよね。
本当ですね、
うん、心地よい風が吹いてるのを VR で見ながら扇風機つけたらもうそこは異世界ですよね。
本当ですね、
はい、
本当
これはねもう冗談じゃなくてやってみるとね体感できるのでね。
そうか、だから関口さんも VR アーティストっていうなんかあの今回ね、はい、名目でゲストとしてお迎えしてますけど、うんうん、もうどっちかというと VR 伝道師みたいなところでもあるわけです。
私はその自分のアートとか VR を通じてみんなにこう新しい世界を届けていけたらなと思うので、まあ、VR そのものの魅力に関してもすごく広げていけたらなとは思ってますね、
うん、ちなみに海外でもすごいあの活動が盛んというか、関口さんいろいろなところでアートを披露してらっしゃいますけど、うん、どうですかその VR アートとか VR っていう意味でその世界での広がりと日本での広がり比較してみて、う
ん、私は VR に今すごい可能性があるなって感じてるのは、その国によってあんまり差がないことかな。あ、もちろん日本がリードしてる点とかアメリカがリードしてる点はあるんですよ、うんうん、ま、例えばそのアバター文化、
はい、
そのいろんなキャラクターになれるとかっていう部分では確実に日本がめちゃくちゃリードしてると思いますし、まあ、でも全体的ないろんなテクノロジーで見たらアメリカ強いなって思うし、うんうん、でもいろんな国の人があんまり差がなく VR を見た時に、え、何これ未来というか、なんか本能で楽しんでくれてる、
はい、
っていう感じがあるんですよね、
うんうん、
なんかこの国は評判悪かった、この国は良かったっていうのがあんまりなくて、本当になんか老若男女、
うんうん、
なんかボーダレスにみんなが楽しんでくれるものだなって感じてるので、まあそれでまだ10カ国ぐらいではあるんですけど行かせてもらって、あ、これは人間そのものに響くものなんだって確信が持てましたね。
アートっていろんな解釈があるじゃないですか。これはこういう背景があってこれが描かれたとか、うん、これは抽象的だけどこういう意味がとか、
うんうん、
でもいい意味でそういうことじゃなくても直感で楽しもうとか、
うん、
もう心にグンってくるその迫力とか、うん、それがやっぱり魅力なんですかね、 VR アートって、
うん、そうですね、うん、なんかお子さんとかご高齢の方でも直感的に楽しめるっていうのも大事にしたいなとは思ってて、 VR にはやっぱその力があるなとは思いますね。 AR っていう、まあ、現実に投影する技術を使うと、うんうん、例えば夜の鳥取砂丘、
はい、
まあ、砂だけが広がってる世界で、そのメガネをかけるとそこが2050年の月面都市になる、
うん、
いきなりこう未来的な景色が広がるっていうこともできるんですよ。
はい、
そうなるとなんか既存の伝統的な素晴らしい景色に手を加えたり汚したりすることなく新たな魅力を足したりできるんですよ。なんか何もないところに新たな観光地を足すことだってできるし、はい、で、まあ、そういう時になんか新しい資材を導入してこうゴミを出すっていうこともないし、まあ、いろんな部分で広がりがありますよね。
あの経済的という言い方は多分違うと思うんですけど、なんか本当に広がりが可能性が広がりますよね。
そうザ・サスティナブルですよね。なんか本当に私 SDGs とかって、うん、SDGs やろうと思ってるんだよねとかいう人がいたら、とりあえず VR やればいいじゃんって思ってます。サスティナブル、エコ的な要素があったら、うんうん、いろんな環境面にもめちゃくちゃ優しいじゃないですか、うんうん、移動も減らせるとか、あと VR っていうツールで接する場合、自分たちはアバターの姿になっていったりするので、ジェンダーとか、まあ、地域の格差とかっていうのもないんですよね、
はい、
まあ、ネットの環境が整ってるってことはどうしても必須にはなるんですけど、うんうん、どこの地域にいてもどこの国にいても関係ないので、 SDGs のいろんな項目を結構カバーしてるんですよね。
はい、
私はすごく流行ってからやろうじゃなくて、ぜひ今みんなにトライしてもらえたら世界が広がるんじゃないかなって思ってます。
関口さん自身についても興味があって、
ありがとうございます。
VR アーティストって何がきっかけでなられたんですか？
あの、私 VR アーティストになる前、
はい、
まあ、6年前から VR アーティストなんですけども、その前は YouTuber をやってました。
6年前に YouTuber って結構早いですよね。
YouTuber をやりだしたのは、13年前とかなんです、まだあの広告システムとかがない時です。だからお金とかじゃなくて、この先可能性があるなと思ってやりだして、動画をアップしてることがまだ気持ち悪いって言われる感じでした。家から動画アップしてないみたい、気持ち悪いみたいな感じです、でももうそれでいいんですよ。私、高校生くらいの時から、まあ、ブログ書いたりもしてて、はいはい、それも、あいみって日記公開してんの気持ち悪いだし、動画アップしてんの気持ち悪いだったし、その後クラウドファンディング、はい、もう日本に上陸したての時にやったんですけど、うん、お金集めてんの変なのってやっぱ言われたし、でも今って当たり前じゃないですか。
本当ですね。
YouTube とか、その、なんだろう、クラウドファンディングなんて自治体とかだったり、いろんな企業も使うし、もうそうなってくるから、なんかをやり出した時に、人から否定されたりするのは逆に傷つくどころか、あ、可能性あるかもってくらいポジティブに捉えた方がいいなと思ってます。あ、まあ、ですごい脱線しちゃったんですけど、
はいはい、
そんなことをしながら、まあ、YouTuber の時期にたまたま取材の一環で VR を体験したんですよ。そしたら、空間に立体が描けるって魔法みたいで、なんて楽しいんだろうと思って、まあ、もちろんその時に VR を使った仕事とかアーティストってものはなかったけど、こんなに楽しいものは絶対にやりようがあると思ってすぐのめり込んでいったって感じですね。まあ、お仕事になっていったきっかけっていうのはやっぱり、まあ、今時ですけど SNS ですね、
うんうん、1点こう、例えば立派な絵を描くのに、うん、だいたいどれくらいの時間が必要、意外と短いのか結構意外と長いのかってどっちなんですか？
もうそれはね、両極端ですね、うん、もちろんライブペイントとかだったらもうパフォーマンスで私はあっという間にできちゃったを楽しんでほしいので5分とかでもやりますし、うん、はい、今作ってるのとかでももう何十時間もかかってるけどまだまだかかるなっていうのを何ヶ月かかかってるやつとかもやっぱありますし、
はい、それでいうと一回やっぱり関口さんの名前が話題になったの2021年の3月のあの NFT の作品、
ありがとうございます。
アート作品、これあのすごく日本的な絵を描かれていて、うん、こう風景画っていう感じだったのかな、うん、立体的な風景画って感じでしたけど、
はい、
あれがねやっぱり1300万円の値がついたっていうのはネット上で話題になりましたよね、
うん、はい、そうですね。
あの作品とかだとかなりもう何ヶ月もっていう感じなんですか？
かかってるかもしれない、
うんうん、
あのね VR って本当に入ってる間に時間を忘れちゃうんですよねなのでマジで時間を覚えてなくて、これは 困ってます、こういうインタビュー受けるために聞かれるんですけど全く覚えてない
それくらい好きだし没頭できちゃ う,
そうなんですね。まあでも結構かかってると思います。はい、
でもそういう広がりもあるわけですよね。やっぱりまあ NFT とかね、うん、本当に参入なさる方も多いですけど。
そうですね、うん、NFT に関してはすごくこれから可能性のある分野というか、私たちの日常にこれだけデジタルが溢れてきてる今で、まあ、これってもっと加速していくわけですよね。そうなってきた時にもうデジタルって日常の一部だから、それを売ったり買ったりする仕組みっていうのはどこかで必要になってきたものだと思うので、まあ、私もまさかこんなに早くこんな高額でっていうことは全く予想してなかったのでびっくりでしたけど、デジタルのデータを売ったり買ったりする仕組みっていうのは絶対いつか来るとは思ってました、う
ん、なるほど。でも、うん、なんか関口さんの頭の中をちょっと覗いてみたいなと、
う
ん、さっきからずっと思ってるんですけど、
もう全然ただのなんだろう、ただの女の子っていうのもおこがましいかしらなんか本当なんでもないですよ。いろんなものになんか好奇心のままに触れてるっていうだけですね、うんうん、めちゃくちゃなんかこうやってその YouTube とか新しいこといろいろやってたので、はい、先見の明がありますねとか言っていただくときあるんですけど、うんうんうん、手いっぱい出してるだけ、失敗めちゃくちゃしてます。
関口さんが素晴らしいなって思うのは、なんかすっごくリアルを大切になさってる印象があって、はあ、だから VR とかその仮想空間とかを、まあ、伝えるっていう使命も多分ご自身で感じてらっしゃると思うんですが、なんか人と接する機会をすごく大切になさってるイメージがあって、それはやっぱりお好きなんですか？
結局私たちの生身が生きてるのは現実世界で、うん、多分ね、私以外にも皆さんそうだと思うんですけど、このコロナ禍になってかなり、まあ、いろんなことがネットで解決するようになって、打ち合わせもまあ合わなくてもできるってなったからこそ、会うことの大事さとか、うん、っていうものも皆さん痛感してると思うんですよね、はい、なので例えば VR とか NFT 界隈のまあ最先端のことやってる人たちもちょっと改めてリアルで会える場所、うん、会場とかイベントとかをどうにかやっていこうかって、もうそのみんなってネットで解決するんですよ、
はい、
でもあえてそれをやっていくべきだねってやっぱ動いてる人多いです今。現実大事ですよ。私の日頃の趣味は最近石です。
石
もう結局はなんか真反対の方に行きたくなるんですよね。
石って石ころですか？
石、あ、でもね、水石っていう、まあ、盆栽とかと一緒で床の間とかに飾ったりする、
はい、水晶みたいな、
いや、うん、ありのままのその石に山とか川の風景を見出すというか、水石っていう文化があるんですよ。宇宙なんですよね。でもやっぱりね、デジタルで新しい世界を作っていこうと思って、まあ、24時間やってるんですけども、ふとした時に、いや、この宇宙が作った何億年っていう
悠久の、
叶うわけなくないっていうなんかね、あとあれって結局手を加えたりじゃなくて、ありのままを愛するっていうことじゃないですか、
はいはい、
なんかそういうものと真逆なんですよ。そうじゃなくて、ゼロからないものを作り出す、
まあ、確かにね、 VR って、
だから私は本当にずっとデジタルやってるってわけじゃなくて、現実では全然おじいちゃんおばあちゃんと石の話をして、デジタルにこもって未来の世界を作るっていう、まあ楽しい生活をさせてもらってます。
いや、なんか本当に楽しそう、は
い、でもそういうのをね、サポートしてくださる皆さんのおかげだなと思いますよ。なんかでも本当時代も良かった。これ私みたいな性格の人がちょっと前だったら、なんかもっと生きづらかったんじゃないかな。なんかお前これやるって言っただろう、やろよ、ちゃんと自分の役割やれよとかってなっただろうし
まあでも本当にね、うん、どんな個性も認め合おうという今風潮に向かってるし、本当いい時代ではありますよね。
本当にそうですね、うん、ありがたいですね。あ、でもそれの最たるものというか、自閉症の子が描いた VR アートとかね、めちゃくちゃ面白いんですよね。
はあ、そうですか、
うん、そういう子の可能性を伸ばすというか、うんうん、花開く可能性も秘めてるなと思うので、まあ楽しみな世界ですよね。
本当ですね、うん、最後に伺いたいのが、うん、関口さんが思い描くちょっと先の未来の風景を聞きたくて、例えば5年後とか10年後って、うん、VR っていう世界でいうとどんな感じになってそうですか？
本当にあらゆる人の世界を広げるツールになってるなと思っていて、まあ、日常私たちの世界にデジタルが普通に溢れてる、まあ、パッとゴーグルとかメガネをかけて自分の部屋とか教室とか道とかあらゆるところにデジタルアートが浮かんでるとかっていうのはもう当たり前なのかなとも思いますし、まあお子さんが教育とか、そうですね、新しい体験遊びにも使い、 若い世代はそのバーチャルの世界でビジネスとか経済圏が広がっていて、ご高齢の方は趣味とか孫に会うとかそういうことをテクノロジーで広がっていて、まあ、あらゆるところで人生を広げていくツールとして日常に馴染んでるんじゃないかなと思います、うん、でそれを待つんじゃなくて自分も作っていく一人としてなんか一旦鬼になっていけたらなと思います。現実を大事にしながら私みたいに半分バーチャルに足突っ込む人がいてもいいし、現実が生きづらいからもうバーチャルでそこに生きがいを見出せる人がいてもいいし、体が動かないけどバーチャル空間で仕事をするっていう人も全然出てくると思うし、外に出るのが苦手、人と接するのが苦手とか体に障害があるっていう方もそこで仕事ができるっていう可能性も広がっていきますね。
じゃあ参入障壁がどんどんなくなって、その参加する人口も増えそうだし、それによって発展していくしっていう、ちょっと本当にワクワクですね、
うん、すごいいい世界ですよ。
いやー楽しかったです。
お世話にな
りますありがとうございます。ちょっと家にあるヘッドセットとりあえず帰ったらつけてみようかなと思いました。
そうですよ、もったいない、
はい、ちょっとね見たくなったっていう方多いと思いますので、うん、関口あいみさんでぜひ検索してみてください、はい、またお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・笹川。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今夜は VR アーティストの関口あいみさんをお迎えしました。いや、何より楽しそうに VR のお話しされる関口さんの姿がとても印象的でした。まさに本当に新時代のアートというべき VR アートですが、自由で不可能なことを感じさせない世界がそこには広がっているのかなと思いました。ぜひ皆さんチャレンジできる、触れるような機会があったら一回ね、触ってそのヘッドセットつけてみると、あ、こういう感じなのかというね、体感ができると思いますし、ちょっと興味がある方はね、そういう VR アート描いてみてはいかがかなと思いました。ちょっと私も絵が下手くそが自慢なんですが、ちょっとやってみたいなと思いました。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。